太鼓奉のために九巡もっぱら神戸を集む太道上でずんば行く時か休戦たとえ貧でたやの力を下するもせいせい許すことなし巨竜に任すことを新種は臨在へ正前寺五六の女遠光殿の学士今士高六大夫新帝風呂の安武士剣馬法軍の塗装官剣知聖徳軍の富士馬防センス大爆三刀にかつ鉄棒に相対具の六下にまさに実験を下す尿絶の老婆史上のキスこの風天官再び古州をなる岩国に松を追う後人の標榜格闘地を掘るほとんど勝つまいせらるこの交渉を受けがって真っ黒に軸悪す自主的案を焚いて絶刀座絶刀を座断すこれ可難にあらずんばすなわち河北に帰戦因孤島に望んで往来を粉砕し養心を破上して壁流万人脱人脱去千田を統中し山陽三元の巣を遣追す常に貨車にあって途中を離れず無意の信任面門より出入す領土等しく活す品種歴年所有同時元前後なし領家像に対し巨国声を押すと妙を無法にして珍石をとどめず絵を洗って何枚して大民に礼しす皇家史上して東道に迎えじす同病鉄発質を追い言葉を取る松を追い雲を静かにして後年として自適す面壁未だ行くばくならざるに密布まさにおえなんとす消防たれにかつとかっろへんにめっす遠学の老縁今ためにるずうす点検し持ち来たるにことさらに車線なしただ一句を余してなお少量せんことを要す愚案の善る恋願わくば誤ってこすることなかれせんなコース中秋日慎んでじょす今夜は臨済録を拝読することに相なりましたなんと申しましても宗門は臨済録が骨でありますが、門のみならず今日、この臨済録というものが、世界の指導精神の骨髄になろうとしておるわけ。西田喜多郎博士は 世界中の書物というものが一冊もなくなっても民財録と歎異抄があればもういいと言われたほど臨済録を愛読された罠で、フランスの大学では向こうの人でこの臨済録を講義しておる人、もちろん支那哲学の一つとして講義をしておられるのであるが、日本から臨済録の書き入れ本、講義本、あらゆるものを取り入れて研究しておられるという方、日本の専門家も及ばんほどの細かい研究をしている、歴史的に言語学的に綿密な研究をしておるということで、どうしても互いは臨済録というものを脇に常に置いて日々拝読しなければならんもの。この頃は便利な地裁岩波本というようなものもあるのである、常に懐に入れて毎日拝読すべきもの、死ぬまで拝読すべきものが臨済録というもの。今日のところは序文でありまするが、臨済録の序文というものは20種類からあると言われるが、最もこの馬房の序が立派であるというな、この序が古来用いられ、昔はお寺でまずこの臨済録の序文を空で覚えさせられたもの、雲水暗夜をするときには東宿天神を頼んでも臨済録の序文が空で読めん者には飯いっぱい食わしてくれなんだもの。実に名文であり、臨済録のもうすべてを歌い出した結構な序文であります。陳州臨済恵尚禅師五六の序と、陳州は今日京阪線に清堤というところがあります。そこが昔の陳州で、この馬房の肩書きに新邸風呂の暗部室とあるが、この新邸が今日の清邸ということである。そのあたりの地方を陳州と言われたもので、小田川という相当大きな川があって、その川の渡しに臨んでささやかな寺があって、それが臨済院という寺である。その寺に住職をされたので臨済禅師で通っておるが、臨済は本来寺の名前であって和尚の名前ではないなり、慈光院さんとか地蔵院さんとかいうようなもので寺の名前で人を呼んでおるわけ。意味名は義元禅師と申し上げる。恵尚禅師は お隠れになってから唐の移送皇帝が送り直された恵尚という名前がここに恵尚禅師と立っとんで呼ばれておるわけで、五六は後の方に出てくる安禄に対する言葉で、臨済禅師のお言葉を集めたのが五六。行い伝記を書かれたものが安禄。今日はこれを一緒にして原稿録とよく言うてやる。原稿録で、その原稿録の方、これは元禄の方で、五六で。序ということは橋垣ということであるが、五六の糸口をここに書き示すということが序ということ。この序文は四言がずっと連ねてあるので、馬蹄体と言われるのである。馬の蹄のごとく、馬の足跡のごとく、四字ずつが見事に並んでおると。信州臨済恵尚禅師五六の序と、円光殿の学士今士公録大夫新帝風呂の安武士兼馬保軍の塗装官兼地上徳軍の富士馬防戦士。円光殿の学士というのは宮中の勤めておられる御殿の役を言われるのである。今日なら文部省とか内務省とかいうわけである。学士であるから、まあ宮中の資料編纂とか記録係とか、まあそういう役をされておったに違い、今士は金印侍従ということで、位の役を表す印が金印である。今日ならば、まあ勲章であるか、あるいはこの胸にくっつける何やらいう小さな飾りのようなもの、それが金でできてある。死は死樹、今日日本では蘭樹法相とか王樹法相とか根樹法相とかいう、その勲章をぶら下げる切れの色が紫であるという。今士公録大夫、これも役の名前であろうが、昔の日本ならば大膳の大夫というような役だと言われておるので、まあ今日の役所ならば何やらの長官とか局長とかいうことで、宮内庁長官というようなものでもある。 新帝風呂の暗部下。この炉というのは東海道中山道という日本の道と同じこと、昔指導将軍というものを派遣されたあの道と同じこと。新帝府はこれは馬房の時代は宋代であるから、唐代に陳州と言うたところをこの時代に新帝府と言うたの、今日は清帝府と言うておるわけ。そこの新帝府呂であるから相当広い範囲の暗部下、まあ長官である鎮守将軍で、まあ軍人ではないかしら、長官で県馬保軍の塗装官。この軍は軍隊の軍であるが、日本ではこの味方軍とか、加藤軍とかいう氷という字と通じる字である。馬保という氷の塗装官長官をしてはない、軍隊ではないよ。上徳軍という軍の知事府知事をしておられたというので、地上徳軍の府知事馬房センスタ。馬は名字で、房は名前である。馬房という人がこれを選ばれた。大幕三頭にかつて通謀に相対部の六家にまさに実権を下して、尿絶の老婆尿情のキスこの風天間再び腰をなぞた。これは後に安禄に出てくる臨済の伝記をここに要点をつまんで実に見事に歌い出されたのである。臨済前時は17の時であった。出家をされたのである。はじめは戒律を学び、教僧を学ばれ、学問をされ、美女を学び、また教習の学問所に入って勉強をもっぱらされたという方。なかなか臨済前時というと極めて荒けない大雑把な修風のように思われるが、若い時から戒律をやられたような人であるから極めて綿密であったに違い、しかも華厳学を非常に詳しく調べておられる。仏教では華厳というものが最高の哲学と言われておるのであるが、その華厳学に通じてある、その華厳の哲学を禅の体験で生活に生かしてこられたのが臨済宗というものである。哲学的に言っても実に深いものがそこに盛られておるわけで、臨済の資料研四品樹、四醤油、四活、こういった臨済の働きが華厳の四北海から暗示を得ておられるに 違いないわけである。戒律と学問を詳しく調べられたが、こういう学問というものは薬ならば効能書きに過ぎ、実際人を救うものじゃない。医学ならば 病理学に過ぎ、理屈は結構であるけれども生きた人間を救うもんじゃない。人を救っていく理論を示すだけで役に立たん。そこで学問を一切捨てて大漠さんへ登って大漠禅師について修行をされたわけである。大漠さんへ行って3年の間黙々として大衆の中で修行をしておられたが、立派なものはどこへ行っても人の目につく。隠れておってもちゃんと見る者が見るとわかる。大漠の第一座をしておった陳孫宿、墨汁和尚が見つけた。臨済は極めて性の小さな四尺足らずであったということであるから、風采はあまり上がらん貧弱な人であったに違いない。大漠は身の丈七尺と言われるから立派な男であったであろう。陳孫宿がこの臨済を兼ねて目をつけとよ。ある日のこと、臨済を呼んで言うのには、お前さんここへ来て何年になるかね。はい、3年になります。ほう、もう3年にもなるか。どうじゃ、和尚のところへ日出して参禅をしたことがあるか。いや、まだ一遍も参禅をしておりません。それはいかん。ただ黙って座っとったって悟りが開けるもんじゃない。参禅をせねえか。なぜ参禅せ。なんて言って言っていいのか言うことも分かりません。臨済録の安禄には行合純一なりと書いてあるが、実に綿密で真面目で正直だって。まことに正直だ。何と言って参禅していいか分かりません。冷やかしに参禅をするような不隠徳なことはせん。何て言ったらいいのでしょうか。そうか。それでは一つ和尚のところへ行って、いかなるかこれ仏法適的の体位と、こう一つ尋ねてこい。いかなるかこれ仏法適的の体位。仏法の理屈は結構でございます。説明はいりません。一言のもとで仏法を一つ示していただきたい。即今ただいま仏法のギリギリのところをお示し願いたい。こう言ってこい。言われるままに大漠のところへ日出して参禅をするというと、その言葉の終わらんうちに七尺もある大漠が四尺足らずの臨済の背中に向かって通報を食らわした。一トンの棒を食らわすというから、長い杖でもって20ほどぶち殴られる。何のことかわからん。仏法を尋ねておるのに返事もせんと人を殴りつける。仕方がないから帰ってくると墨汁が、どうじゃって、参禅してどうじゃ。どうもこうもありません。 お指図のごとくいかなる隠れ仏法適的の大義と尋ねたら、私の言葉が終わるか終わらんに一言ぶち殴られました。そうか、そんなことでへこたれちゃいかん。もう一回言ってこい、言ってこい。老髪に薬医が運水を引っ張るのはこの因縁から出てきたわけだ。もう一遍言ってこい。もう一遍参禅をして、いかなるかこれ仏法適的の大義というと、声の終わらんうちにまたビシリビシリビシリと叩かれ、すごすごと下がって、どうだって、どうじゃ、いや、また殴られました。何のことか分かりませんが、ひどいこと叩かれました。そんなこっちゃいか、もう一遍言ってこい。まあ時間を置いたのかすぐさまでやったが、とにかく三度三千をしたが、三度とも殴られ、20棒ずつ三度殴られたのじゃから、60棒殴られ、そこを大爆三刀にかつて通謀に遭いだ。ああ、大爆和尚にひどいことぶち殴られ、大愚六家にまさに実権を下すて、そこで臨済もついふらふらっと迷う気が起こって、墨汁和尚のところへ行って、せっかくご親切に私を引っ張っていただきましたが、私はどうもここの騒動には因縁がないと思います。せっかく三度三千をしたのに三度とも殴られましたが、老子はよほど私が憎いと見えます。私なんぞは問題にしておられんようでござります。大方見込みがないから叩き出されたんじゃろうと思います。しばらくよその騒動へ行ってきたいと思います。そうか、騒動はな、去る者を追わずじゃ。お前が行きたい者を決して止めはせん。しかしな、老子に黙って言ってはいかん。行くならば一つご挨拶をして、三年間お世話になったんじゃ、ようお礼を言うて、言うておいて、大墨汁が大幕のところへ先回りをして、この頃三千をしておるあの若いやつは、私見どころのある運水じゃと思いまする。どうぞ一つ上手に説得をして、将来大成する見込みのあるやつでござりまするから、どうぞ一つ上手に説得をしてやっていただきたい。臨済が大幕のところへ挨拶に行くと、お前下山するそうじゃが、残下するなら仕方がないが、よそへ行くな、公安県の大愚和尚のところへ行け。大愚がお前に必ず示すことが、大愚のところへ行け。こう指図を受けて、あまり遠くない同じく今日の甲州の公安県の大愚和尚のところを訪ねて、すると大愚が、いずれのところよりか来た、貴様どっから来た、大幕から参りました。大幕何の言句かある、大幕和尚はこの頃どんなことを言うておるかな。ここが五六の値打ちだ。大幕和尚はこの頃どんなことを言うておるかな。今までおったところの老子は一体どんなことを言うておるかな。いやしくも騒動のしけともなれば、自分の言葉がなければいかん。人の言葉の受け売りをしておるようなことではしけとはいえ、人間の大道士とはいえ、 自分の言葉だからこれを集めて語録と言われるので。この頃のように書き入ればかり読んどるようでは語録はできん。大幕和尚は何と言うておるかな。いや実は私この頃直実さんに引っ張られて三度参禅をしたのでありまするが、いかなるかこれ仏法敵敵の大意というともひどいかとぶち殴られます。二遍三遍参禅したのに三度ともぶち殴られました。なんで殴られたのか私はわからんのでございます。なんで大幕和尚の機嫌を損ねたのか私にはわからんのでございまするが、一体どこに私の落ち度があったんでございましょうか。とんでもない勘違いだ。すると大愚が、大幕陰謀に老婆なりて、はあ、大幕というのはそんな親切なお嬢じゃったか。それでふっと気がついて、なんじゃ、親切で殴ってくれたのか。肉で殴られたとばっかり思った。自分が部長で殴られたと思ったのに、あの殴ってくれたのが親切じゃった。あれが仏法敵敵の大義じゃったのか。なんだ、たったそれだけのことか。大幕の仏法たしなし。なんだ仏法というのは、殴らにゃ言えんようなたったそれだけのことか。臨済活念として悟りを開いちゃう。すると大愚が怒ってからに、うぬう貴様、今来た時には私にどこに部長法がござりましたなぞと泣き言抜かしたくせに、その下の川間口に大幕の仏法をたしなし、仏法とはたったそんなことかなぞと、どこに見どころがあってそんな大口叩き割るかって、頭をさ捕まえて、小さな小男じゃぐんぐんぐんぐん押さえつけちゃう。臨済押さえつけられて仕方がないから、下から大愚の脇の下をコツンコツンコツンと、こういう見どころがござったって、コツンコツンコツンと叩く。大愚六家まさに実験をゲスだ。すると大愚が、よし、分かったんだらよし。貴様の師匠は大幕じゃ。さっさと大幕へ帰れ。言われて、臨済、またのこのこと大幕のところへ帰ってきた。大幕さんを下るときには、杖を頼りに山を下った目倉じゃったが、今度帰ってきた時には杖引っかついだ目開きになって帰ってきた。大変な違いだ。帰ってきて大幕を礼拝してそこに立つというと、大幕が、おや貴様、こないだ言ったと思ったらまだ来よ。来来挙挙して何を悲し、あっちこっちうろうろするな。いや、あなたがあんまり老婆だからでござります。あなたがあんまりご親切だからうろうろいたします。何、大愚が何ぞ言いよったか。実はしかじかでござりました。言うと大幕が、大愚の野郎いらざることをしゃべり腐って、今度来よったくらいなら明日でも来てみろ、横っ面一つぶち殴ってやるから。言うたら臨済が、何ぞ来たるを待つ、来へ来たるを待つとかとかん、即今喫せよ、 何来るのを待つことありません、今一つ無事な打ってやりましょうと言うて、お師匠さんの大幕の横面を飛び上がって無事な打ちます。大変な変わり方だ。すると大幕が、隠事、この吉ヶ谷坊主を道内へ連れてけ、この風天館をして賛同し晒しめよと。再び古酒をなずった。その臨済がお師匠さんの横面を殴ったのが、まるで虎のひげを引っ張ったようなもの。虎のひげなんぞ殴ったら危ないことじゃ。いや、子供が動物園行ってライオンを殴って腕一本噛み切られたりする。飼育係が象に踏み殺されたりする。臨済が大幕の横っ面殴ったな、これは危険千万だ。一髪に噛み殺されるところじゃった。この風天館、再び来たって腰をなずった。再び来たって腰をなずというのはその後の出来事であるが、ある時大幕がふらっと台所の方へ行くというと、天蔵が米を研いどって、大幕が何をしちょるか、はい、米研いどります、この頃一体みんなどのくらい食うんじゃ。天蔵が二国ごとを食べます。一合平均でも250人おったため。すると大幕が、はなはだ大きいことなしよ、二国ごとか、そりゃちょっと食わせすぎるぞ。すると天蔵が正直な男で、いやー、これでも足らんらしいんでござりまするよ、これでも腹が減ると言うて小言申します。言うたら大幕が杖でもって天蔵無事なうちは叩きのめし、何抜かすか。これもなんで殴られたかわからん。天蔵が臨済のところへ行って耳打ちをして、今日お正面来よってからなんぼ炊くって言うから二国ごとを炊く、多かないかって言ったら、これでもみんな腹が減るっつったら一体ごと怒って叩いよ。よしよし、俺が一つお正なんで叩いたか一遍試験してくる。臨済が大幕のところへやって、大幕のところへ行って横に立つというと、大幕の方から口を開いて、あ、実に親切なもんだ、天蔵を叩いた挙句に下手したら臨済ももう一遍叩いてやろうと思って、今朝な、俺が天蔵領へ行ったら天蔵の両頭目が込めといとる、なんぼたくねやと言ったら二国語こうじゃ、きっと多かないかと言ったら、これでも足らんくらいですと言い昔しおったから、俺がひどいことを殴って叩きのめしてやって、臨済がどう言うかと思って大幕が引っ掛けよ。すると臨済が、いや、そう、そりゃ天蔵があなたの腹が分かっておらんからでは、一つあなただったらどうおっしゃるか、いっぺん天蔵に代わってあなた一つ答えてみてください。臨済があべこべにおしを引っ掛け、はなはだ大きいことなしや、さらちっと多すぎりゃせんか、あなただったらどう答えなさる。すると大幕が、なぜこう言わんのじゃ、明日はトラックにいっぱい食わしますわいって、なぜこう言わんか、来日さらに一トンを喫せしめんと、なぜこう言わんか。こう言うと臨済が、何の来日とかとか、何の明日食らわすことありません、即今食らわしましょうと言って、また横面殴っちまった。これが再び腰をなずだ。 再び腰を投ぐ。尿絶の老婆、尿状のキスタ。尿絶の老婆は、大愚が尿絶で、大伯が老婆で、二人を一緒にして、尿絶の老婆という。尿状のキスは大愚が臨済を叱ったときに、このしょんべたれ小僧めが、さっきまでは泣き顔しおったくせになぜ大口叩くか。何が分かってそんなどえらい大口叩くかと言われた。しょんべたれ小僧ということが尿状のキスだ。ねしょんべたれ小僧だから臨済を言うところ。尿絶の老婆尿状のキス。この風天間再び古州をなぞった。このどき違いめで。風天間はき違いで。常識外れの野郎ということである。まあ、少し風天感が出てこんというと、衆門も栄えんわい。はよう、禅堂を、出て、どうぞ学校へ行って、先生になって、月給を12,000円ほどもろうて、そうして嫁様もろうて、まあ20年もしたら恩給ができて、それからまあ隠居仕事に住職の仕事でもやろうかというようなそろばん弾く坊主ばっかじゃんとなら、明日宅飯がなくっても知らん顔しておるような風天感が出てこんことには、今日はメーデーとやらで働く者の祝日だって。この頃はもう闘争なんてことはやめてお祭りじゃというような、働く方は花火上げてお祭りか、何にも働かん方は死活目らしずらして今日から接心じゃ。働きがないからしょうがないよ。人様の働いたお余りを頂戴して修行させていただいておる。何にも生産をせんのじゃ。これが風天感じゃ。大きな顔をして一つ極用をいただくような風天感にならんというわけ。それでもお釈迦様は下道が言って、我々は皆働いて飯を食うのに、あなたやあなたの弟子は一つも労働をしませんな。働かざる者は食うべからずでしょう。こう言ったらお釈迦様が、いや、俺も働く。あなたちょっとも働かんじゃ。何を働きますかと言うたら、社会の人々の心に菩提の種を植えて、煩悩妄想の他の草を取ってやって、みんなに仏家菩提の収穫を得させるのじゃ。これがわしの他の草取り、わしの労働じゃ、わしの百姓じゃ。お釈迦様はこう言われたということである。一つ、社会のみんなに菩提の種をまいて、みんなの煩悩妄想の他の草を取ってあげるのには、まず自分の他の草を取っていかにゃいかん。そう思って、一つ一芸90日、一日のごとくに一つどん座ってもらいます。うろうろせんように。九十日が大絶身じゃ。ぶっ通しの大絶身である。そう思って一つ公安三昧にやってもらいます。例によりまして、門中初老宿、法類初尊宿、旧髄初代徳のおっかくなるご道場によりまして、 また、孤児大師、大将、男神殿、孔侑、各位のおっかくなるご道場によりまして、一夜無事、修行のできまするように、くれぐれもお願いをいたしております。尊重をけがしました。はい。大正禅師五六の女遠光殿の学士今師高六大夫新帝風呂の安武士現場法軍塗装官県地上徳軍の富士馬房センス大幕三刀にかつて通謀に相大夫の六かにまさに実験をです。尿絶の老婆尿状のキスこの風天間再び腰をなず。岩国に松を追う後人の標も各当地を掘るほとんどかつまいせらる。この交渉を受けがってまっ国自覚筋して起案を抱いて絶当を座断す。これかなんにあらずんばすなわち河北に帰船、因故等に望んで往来を粉砕し、用心を破上して壁流万人。達人だ京仙田を統中し山陽三元の巣を遣追す常に貨車にあって途中を離れず無為の信人面門より出入す浄土等しく活す品種歴年少有同時元前後なし浄化像に対し巨国声を伝う妙を無法にして沈石をとどめず、手を払って南埋して大民に礼しす光景史上して東道に迎えじす、同病鉄髪質を覆い言葉をとず松をいくも静かにして後年として自適す面壁まだ行くばくならざるに密封まさにおえなんとす消防たれにかつとかっろへんにめす天学の老縁今ためにるずす点検し持ち来たるにことさらに斜線なしただ一括を余してなお少量せんことを要す無限の善る恋願わくば誤ってこすることなかれ千な講師中秋日慎んでじゃす岩国に松を追う個人の標榜だ。これも安禄に出てくる、ことをここに歌われたのである。ある時、臨済が大幕さんの庭先に松を植えておったというのです。すると大幕がそれを見て新山寺に巨太を植えて何をかなすこの山ん中にたくさん松があるのになおその上に松などを植えて一体何にするのじゃとこう言って、尋ねられ一日も じっとしておらん。人材の姿が彷彿として見え、人間何にもせずにポカンとしておるほど意味のないことはない。何かをしておる。しかも近頃言うような精神労働ではなくして肉体労働で、暇があったら庭先へ出て草をむしるか、松の木を植えたという。ガサンゴショウは、何にもせんでおるくらいな、用がなかったら庭先の雨だれ落ちの石を外してまた入れてもいいから何か一人ちゃんとはまった石を外してまた入れたって、それは無意味だ。無意味だが、何かをしておる。そこに、生きた命というものがあるはず。近頃のように8時間労働では多すぎる。7時間にしてくれ、6時間にしてくれ、1週間6日も働いちゃ多すぎるから、休みを2日こしらえて6日にしてくれ。要求は結構であるが、それで生産が上がっていけば十分結構であるが、その余った時間を何に使うかっていうことが問題で、余った時間をポカンとしておるんだったら、精進勘挙して不善をなすだ。ろくなことはない。一週間の日曜を必ず教会へ行くというんだ。一週間二日休みにしてやるから、一日は必ずお寺へ行って座禅でもするって言うんだ。そりゃ意味はわかる。この世の中すべて動かんものはないので、新陳代謝、心も動かなければなる。心が停滞をするから病気を起こし、不満が起こり、ノイローゼが起こるのだ。流るる水は腐らん、流るる水は凍らん。心も流れておれば健全である。毎日新しい心が流れておるのは健全である。お互いの体も毎日動いておるのが健全である。岩国に松を山ん中で松を植えてみても全く無意味だ。ほっといても生える。大漠が水戸亀新山寺に巨太を植えて何を悲し、しいわくいつには山門の境地となし、いつには後人の標榜となさって、いつには山門の境地となし。やっぱり寺は木があるのがよろしい。木のあることが山門の境地を奥ゆかしくしてまいります。今 ことに老木のあるのが結構である。いつには三門の境地となし、少しでも生活環境が自然に近づくのが一番結構である。いつには三門のために境地となし、いつには後人のために標榜となさぬて、一つには後世の子孫のために、これが臨済の植えた松じゃ。臨済和尚がこの松を植えたのじゃ。臨済というどえらい和尚がここに昔おったんじゃ。そういう一つ標榜にしたいと思います。この臨済が松を植えたことが宗門では伝統となっておるわけで、妙心寺には石膏和尚の植えられた石膏の松という名木があって、五百数十年の樹齢を保った実に立派な松であったが、惜しいことに枯れてしまったが、今日はその芽生えが後をついた。三代目の松まで育っている。仏殿の前には紫波の松というのが植えられてある。紫波の開祖が植えられたまである。今日では霊雲の松一本しか残っておらん。鎌倉の建長寺へ行くというと、五戒山蘭渓道隆禅寺の植えられた真柏が実に立派な大木になっておる。熱海の温泉寺へ行くというと、樹王宗室禅寺未明大師が植えになった立派な松が600年の樹齢を保っておるまで、すべていつには三門のために境地となし、二には個人の標榜となさんて、その松があるので、あの松のお寺かて、三門の境地を添え、後人が、これが石膏和尚の植えられた松か、これが五戒山様の植えられた松か、こう確かに植えられた方を皆後人がその徳を慕うことになるのである。今日では社会でも皆真似をして、天皇陛下が植えられた松だと、皇太子さんが植えられた松だとか、よく社会にもあることである。しいわく、いつには三門の境地となし、二には個人のために標榜となさん。三門の境地となすことは、これは誰でもできるが、個人の標榜となるかどうか、美濃の八百津の大仙寺には武道国師が植えられた真柏が五本丁々として伸びておった。こないだ行ってみたら、見なかれてしまって一本もない。その芽生えを ここへ来るときにもらってきて、当院場の庭へ植えといたが、もう一畳ほどになってある。三門の境地となすことは誰でもできるが、個人の標榜となるかどうか。いや、よほどの自信がないというとこういうことはいい。形の上の松を植えることは誰でもできるが、精神的に松代まで600年の樹齢を保つような徳の根を張ることは、これはなかなか容易ならんことで。二つには公人のために標榜となさんた。大した自信だ、これは。言い終わって格闘をもって血を打つこと三下た。そう言っておいて臨済が、桑でもって地べたをコツンコツンコツンと三つ叩いたというわけで、こりゃ言い過ぎたかなと言わんばかり。とんでもないことを口つべ滑らしてしまったなと言わんばかりに、コツコツコツと地べたを三つ叩いて、大幕がしかりといえど、しかも格のごとくなりといえども、すでに我が三十坊を喫し終われりて、貴様は今頃はそんな大口を叩きよるが、昔は俺の三十坊を食らったことがあるじゃないか。あの時のざまはどうじゃ。大幕から冷やかされ、すると臨済がまた格闘をもって血を打つこと三下虚虚の声をなす。すると臨済がまた地べたをくわでコツンコツンコツンと三つ叩いて虚虚の声をなす。喉を鳴らし、大幕いわく我が周南寺に至って大いに世に起こらんた。ああ、貴様の代になって我が衆が大いに社会に起こるわいた。こう言って大幕が臨済を引火されたという因縁のところである。元国に松を追う公人の標榜だ。ありがたい言葉だ。松を植えるのはいくらでも植えれる。公人の一つ標榜とならんことに、松だけでは意味をなさん。格闘を地を掘る、ほとんど勝まいせらる。道を地を掘る、ほとんど勝まいせらる。これも安楽に出る。ある時不審があってて、不審というのは今日は家を建てることを不審というのである。あまねくこう、これは我が宗門から出た言葉で、百条真義から出ておるので、今日のサムである。百条禅師が一日なさざれば一日食らわず、一日勤労をしなければその日はご飯を頂戴せんというのである。百条禅師自ら身をもって示されたのであるが、サムの時には一山が皆出て一緒に作務をしなければならん。大幕も臨済も出てきたので、 ありがたいことだ。老僧などは横着になっちまってさっとも出てきやす。北自分には托鉢も一緒に出たのじゃけ、托鉢ほど面白いものはないのじゃけ、この頃みたいに忙しくては托鉢にも出る。山の中でみんなと一緒に托鉢をし、みんなと一緒に作務をし、一緒にお茶を飲み、一緒に飯を食ってる。ここに本当の切磋琢磨ができていかなければならんのであろう。用土の山ん中でないと近代はそういうわけにはいかん。この時代には電話もかかってきやせんし、自動車で迎えに来もせんし、